先ほど議長からお話がありましたように、今日は小学校のですね、生徒の皆さんたちが、多分社会勉強の一つだと思いますけど、理解の傍聴にお見えになっております。そこで、小学生の皆さんにも、わかりやすいようにですね、質問の言葉を考えて、発言をするつもりではいますけど、それでも聞き慣れない言葉が出てくると思います。その時はですね、しっかりメモをして、後で先生からですね、教えてもらっていただければと思っています。毎日の生活ですね、毎日暮らしていくためには、まずお金が必要です。そのために、お父さんお母さんとか大人の方は働いて生活を支えています。そのお金をもらうために働くところ、会社などを雇用の場と言います。日本では大学を出ても働く場所がなかなか見つからない時代を迎えているのです。まして、道のような田舎は、特に働く場所がなかなか増えないばかりか、反対に景気が悪く、働く場所が減り、島の外に働きに行く人も出てきています。それではですね、質問、一般質問通告書に基づいて質問を始めたいと思います。質問事項その1、雇用対策について。新しいゴミ焼却施設の運用開始に伴い、雇用の場を失う人たちが出てくると聞いております。この厳しい就職難の中で、失業、仕事をなくすことは、その人にとっては死活問題であり、生活ができなくなるということであり、雇用を生み出すべき立場の市の行政が失業者を作る結果となり、有識事態と考えます。大変なことだと考えております。このようなことが本当に生じるのか、雇用確保をどのように考えられて、どのような対策を実行されようとしているのかを、まずお尋ねをしたいと思っています。
久保田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。一番議員、久保田恒議員のご質問にお答えいたします。新しいゴミ焼却施設の運用開始に伴って、雇用の場を失う人がいる。その対策をどうするのかというご質問でございます。現在、壱岐市一般廃棄物処理施設整備計画によりまして、各町ごとに稼働しております施設の老朽化により、新しい施設を建設計画をしておるところでございまして、現在事業が進捗いたしております。新しい処理施設、飼料処理場、ゴミ焼却場でございますけれども、壱岐市のゴミ処理施設や飼料処理施設を一箇所に集約するということで、国の承認をいただきまして、建設をいたしております。議員もご承知の通り、新施設の完成時期は、焼却場、リサイクルセンター、および汚泥再処理センターの全ての施設が、平成23年度末、いわゆる平成24年3月31日までには完成するということで進めておるところでございます。しかしながら、集約をするということと、新しい施設の、新しい人は不足する人員につきましては、地元雇用というのが、誘致の条件でございまして、ございます。従いまして、現在、石田町、芦部町では、環境管理組合という、団体が、管理運営、あるいはゴミの収集を行っているところでございますけれども、 勝本町と権田町につきましては委託をしておるところでございます。従いましてこの新しい施設が完成をいたしますと権田町勝本町で委託をしているところにお仕事で働いていらっしゃる方は、その会社の対応によって、お願いいたしますということをそれぞれの会社に申し上げておるところでございます。これは原則論でございます。ちなみに、民間委託をいたしております権田町、焼却場で5名、ゴミの収集で8名、浄化資源処理場で4名、計17名、権田町に、でいらっしゃいます。勝本町につきましては、焼却場に22名、発生者5名いらっしゃいます。合計で22名の方が、職を失われる可能性が強いということでございます。会社におきましては、転勤という形で、対応するとは申しておりますけれども、域で生計をされている方が、そのまま、都会に転勤をするということはほとんど考えられないと考えておるところでございます。しかも、その22名の中には、55歳以上の方が7名、うち60歳以上は4名いらっしゃいます。しかしながら、20歳代もいらっしゃいまして、55歳以上の方を除いたとしても、15名、60歳以上の方だけ除けば18名、この方々が現役の方々でございまして、非常に、苦慮をいたしておるところでございます。議員もご存じのように、域にとってはなかなか仕事場がございません。しかし、ご質問のように、市の仕事によって失業者が増える、これはもう本当に不本意でございまして、市といたしましては、高年齢の方につきましては国等の短期間の緊急雇用対策等で、あるいは解消できるかもしれませんけれども、若い方、生計の中心になっている方につきましては、やはり、その対策を講じなければならないと考えておるところでございます。しかしながら、今から1年半後に、その状況が生まれるわけでございまして、失業保険等もございますけれども、対策が非常に喫緊の課題となっております。しかしながら、その期間にですね、途中で、お一人お一人を何人かずつをこう、雇用するというわけにいかんわけですね。いきなり、24年の4月に、いきなり、先言います、22人の方が職を失える可能性があります。ですから、これにつきましては、やはり、相当な雇用対策をしなきゃいかんと思っておるわけでございまして、思いますが、どのようになるのか、今から考えていきたいと思っております。いずれにいたしましても、市としましても、公共職業安定所、県、あるいは市内関係機関等の連携を図りながら、雇用対策に懸命に取り組んでまいりたいと思っております。
小畑恒則議員。
おっしゃることはよくわかります。ただ、新しいものを作る計画、ごみ焼却場の場合は、逆に言えば、ちょっと計画よりも遅れているわけですね。ということは、計画をした時点で、当然そういうことは見えてるはずですね。新しいものを生み出す、もちろん、新しいものを生み出すということは、経費削減とか、そういうことで合理化っていうことはあり得るわけですけど、先ほど市長もお話をされたようにですね、民間であれば、それは一つの合理化で構わないわけですけど、特にやはり行政の一つの施策によって、そういう人たちが生まれるということは、当然その時点で対応策は考えていくべきではないかと私は思っているわけです。ましてや、雇用対策の場を作らなくちゃいけない行政。で、以前、一つの、例えばゴミ焼却場が できることによって、分別とかそういうようなやり方で雇用は増えていくんだよっていうような話も聞いたような記憶があります。 ですから、私が、この時点でですね、こういう一般質問をすること自体が、まあ、どちらかというと、なんか遅いような気がするんですけど、まあ、それを今更言っても始まりませんが、要するに、行政というものは、当然先を見越してですね、やるべきなので、そういう一つの施設を作りながら、そのことが与えるメリット、デメリットを抑えながらやっていくのが当たり前ではないかと思っております。ですから言われたように、もう日にちもありません。しかし今まで緊急雇用対策とかいろんな手をですね、病床の方は打たれて、雇用を増やす場も設けられておりますのでですね、ぜひ、もう早急にですね、いろんな制度、いろんな補助、それこそこういう時にこそ、なんか補助制度があれば、補助を使われてですね、失業者を救うっていうことは、もう行政しかできないわけですよね。それは民間の人たちに、どうかしてくれって言われても、ご存知のように、民間は、そういうゆとりもないわけですよね。で、こういう状況になってるよと、言われた人たちにとっては、それこそ、どうしていいかわからないと。ぜひですね、年齢のことも言われましたけど、やはり、時期の今までの、どちらかというと、危機感の中の一つに、やはり、半農半業であったりですね、ご飯だけは食べれるとかですね、野菜なんかは畑にあるとか、現金がなくても、そこそこ生活をしていけるっていう状況の人たちが多いんですけど、やはり、そうじゃない方もいらっしゃるわけですよね。もうたちまち、仕事がなくなればですね、家に田んぼもない、ね、野菜の畑も作ってない、漁業もしてない、その一つの、現在ある仕事だけが、そのお金だけで生活している方っていうのはいらっしゃるわけですから、まあ、私も、その、22名ですか、その人たちの一人一人を調査したわけではありません。ただもうこういうものは調査しなくてもですね、ただそういう方たちが出てくるということは、行政としては絶対に避けなくてはいけないし、最大限の努力はもう、先ほど言いましたように、新しい建物の計画ができた時点で、そういうことは考えるべきだと私は思っております。この点について、市長の見解をお伝えします。
白川市長。
久保田議員がおっしゃるように、当然、その、計画を立つ段階で分かるわけでございます。しかしながら、この、一般廃棄物処理施設というのは、非常に、受け入れ先等々について、必要な時間を要したということは、議員もご存じの通りでございます。そういう中で、いろいろな条件が出ております。正直申し上げて、この施設を新しくするために、新規雇用も発生するわけでございます。本当を言えば、現在、それに携わっていらっしゃる方を、そのまま横滑りさせればですね、この雇用対策は、頭を痛めなくていいわけです。しかしながら、新しく雇う方は別の人を雇いなさいよ、ということでございますから、そこに非常な、辛い思いがございます。ですから、そういう意味からしますとですね、これ冷たいような言い方になりますが、民間の、にお勤めだ、ということです。ですから、民間は、それは、さっき申しましたように、転勤などをするなら対応するよ、というご意味なんです。しかし、それは、域の人口を減らすことにもなりますし、それには忍びないし、ご本人たちも域にいたいとおっしゃっておるわけでございますから、域でどのようにして、雇用の場を作るか。その辺が、難しいところでございまして、域市ももちろんでございますけど、域市のいろんな場所、あるいは、先ほど申しましたように、職業ハローワーク、あるいは県、そういったもの、そういったあらゆる人のお知恵をお借りして、なんとか、そういう方々の職場を確保したいと思っているところでございます。
ご立ての理事。
はい、ぜひ、最大限の努力を、されることを期待しております。一つですね、私思うんですけど、 もちろん条件があってですね、その建物を建てる、あるいは何か作るときに、その地域の人たちの了解を得ないとできないと。ですから、その地域の人たちの条件を飲む。これもある意味仕方がないんではないかと思うんですけど、所詮域の島の中ですよね。だから、もう四町時代じゃなくて、市一本になっています。もうできればですね、やはり今後、市のいろんな行政の運営をしていく中で、そういう、ちっちゃいところの、地元優先とかですね、そういうことは避けていった方がいいんじゃないかと、私は個人的には思っております。そうしないとですね、あちらが立てばこちらが沈むなんていうことの中心に行政がいるっていうことは、私は、どうかなと思っております。これはしかしまあ、皆さん方、多くの方々が議論して、進められることだと思いますので、それは私の個人的な見解ということにとどめさせていただきたいと思います。とにかくですね、先ほど言いましたように、市長の、その、決意って言いますかね、雇用どうかしなくてはいけないっていうことにですね、期待をして、この、雇用対策についての方は終わりたいと思います。それでは、第2項、交流人口の増加に対する費用対効果は、お金をどれだけかけて、ね、それにどれだけの効果があったかということです。その丸1、多くの帰省客で賑わった還暦式は、2日間で大きな経済効果をもたらしたと思いますが、それに要した市の経費はいくらでしょうか。丸2、今年の弥生祭りに投じた補助金の額はいくらでしょうか。で、当該から、壱岐の島の外から来た来客数と、その経済効果についてお尋ねしたいと思います。
白川市長。
今年の還暦式での経済効果、市の経費はいくら予したのかというご質問でございますけれども、還暦式に関する市経費といたしましては、還暦証書の印刷代、筆行料、記念品代、しおり印刷代、まんじゅう代、その他の案内や準備にかかった経費の合計が、1259,446円でございます。今年の市内の対象者は508名でございましたけれども、市外在住者の出席が予定が294名、合計802名の方にご案内を申し上げました。そのうち、市内の参加者が340名、市外からお見えになった方が232名で、合計572名の出展参加者がございました。その他に、同窓会のみ、参加をなさった方も5、60名いらっしゃったようでございます。先ほど申しました1259,000円のうちの一番大きいのは、記念品代でございまして、631,000円でございます。これはご存知のように、受産施設が作りました袋の置物と、これを記念品、これがもう約半分だということでございます。それから、弥生祭りに投じた補助金の金額はいくらかということでございます。弥生祭りにつきましては、平成20年度から、春の辻政権をはじめとする壱岐ならではの歴史資産を活用いたしまして、壱岐国博物館の開館を全国に PR するイベントとして位置づけまして、市民の皆様が中心となって実行委員会を主催され、官民共同により実施をしておるところでございます。財源につきましては、長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金の支援を受けまして、壱岐市と実行委員会、県3社で財源負担を行っております。全体事業費は1100万円でございます。長崎県が550万円、民間、いわゆる実行委員会と壱岐市で、275万円ずつで550万円でございますけれども、合計1100万円で実行経費を使っております。 当該からの集客数は平成22年度については現在イベントの期間中でありますから、まだ集客数が確定しておりません。そこで、昨年の数字を申し上げますけれども、当該からの来客は450人でございます。経済効果、昨年は960万円が事業費でございました。それでは内訳は先ほど申し上げました通りでございますけれども、県が2分の1、1市と民間で4分の1ずつということでございます。経済効果につきましては、金額の積算を出しておりませんけれども、21年度宿泊者1人当たりの観光消費額というのは、1人1万8421円ということのが統計上出ております。それを、まあ、掛け算をいたしますと、約830万円、当該からの お見えになった方については830万円ということになりますけれども、島内の参加者が昨年1850人いらっしゃいました。弥生の日祭りはもう大好評でございまして、一国博物館開館に向けて、島内の理解、ご理解、等々が広がりましたし、また、朝日新聞の一面にも遺跡を灯す松明の写真が取り上げられることなど、いろいろマスコミも大変取り上げていただきまして、広報効果、いわゆる広報面での経済効果はかなりあったんじゃないかと思っているところでございます。
久保田恒典議員。
ですね、まあ、今、ここで交流人口増加の費用対効果という質問をして、1と2に区切ったのはですね、1の還暦式、私も、まあ、今年、初めて還暦式出たんですがね、すごい経済効果、ほぼんでるんですよね。で、先ほど市長のお答えがありましたように、島内外、572名、私なりに算出してですね、島内が340名。これが同窓会とかなんか出て、1万使ったとしても340万です。島外からの人が232名。この人たちはですね、大学2日間、1泊2日います。で、同窓会の会費が非常に高かったんですよ。1万とかですね。だから、少なくともですね、4万円ぐらいは使っただろうと。2時間とか流れていってる人もいましたからね。で、232人かけ4万、928万。先ほどの340万と足すとですね、約1300万なんですよ。かかった費用126万。で、これが何十年も続いてます。そしたら、こういうことこそですね、市が率先して、やるべきじゃないかと思っているわけです。で、ここから生まれるのは単なるホテルとかですね、飲み屋さんが儲かったんじゃなくて、やはり何十年かぶりにこのために帰ってくる同級生がいました。で、その人たちも、まあ、こういうのにお金使ってきてですね、そこで、利益を養っていくんですね。60になれば、まあ、それなりの地位の方もいらっしゃいますし、あるいはリタイアされた方もいらっしゃいますけど、やはり元気をもらって、帰られたわけです。地域の人たちもやはり、昔懐かしい人、それから残念ながらですね、もう亡くなられた方もいらっしゃって、そういうことを感じながら、やはり、これは頑張らないかんなっていう一つの、まあ、起爆剤というかですね、奮起する材料になるわけです。そして、当該から来た、ある人はですね、会社の方に、休みかなんか、早引きかなんかわかりませんけど、届け出をしたときに、何しに田舎に帰るんだって言われてですね、実はこういう還暦式に帰るんだと。そしたらその会社の上司は、お、それはすごいなと。その自分の、今いないふるさと、自分のふるさとを出た人まで大切にするような地域ってのは少ないよと。もう仕事はどうでもいいから帰って楽しんでこいと。こういうふうに送り出してもらったと。ただそういうものを考えるとですね、やはりこの一市がやってるこの還暦式は非常にですね、素晴らしいものだと私も思っております。で、まあ、同級生と久しぶりに、会ってですね。で、その中で、まあ言われたのがですね、市長もいらっしゃるとですね。 副市長もいらっしゃると。で、高校時代中で飛ばれたって私もなんか議員になったみたいだと。これはやはり同級生として頑張ってくれと。まあ、そういうこうエールをいただいてですね。こちらもまた元気をもらったわけですよ。で、片や補助金を使ってですね。1000万円の3年間1000万円、あ、まあ、補助金は2000万円でしたけど。合計で1000万円を使った弥生祭り、地元の人たちは盛り上がってるけど、当該からたくさんの人が果たして来てるのかと。果たしてそれだけの経済効果あるのかなっていう対比で、一緒にの質問をしたわけです。で、先日私、質疑の中でですね、同じように当該からの来客数を、尋ねました。そうするとですね、平成20年一番最初の年は、11月15日から24日間まで、10日間にわたる、それこそ、すごいイベントをなさいました。次の中でもお話ししましたけど、都会でも成功することが難しいようなイベントをされまして、で、その時の来客数が、当該来客数のカウントの仕方をちょっと問い合わせしたいんですけどね、2161名という答えをいただきました。で、次の平成21年は、その反省を踏まえて、短くされて、10月17日、18日の2日間、で、当該からの来客数は450名というカウントをされております。これをですね、やってみたんです、1日単位でですね。というと、最初の10日間で、当該からが、1日あたり216名。で次の2日間でも、割ってみると225名。ほぼ変わらない。じゃあ本当に一番最初の10日間に毎日、216名も来たのかなと。ちょっとそこのところのカウントの取り方を、もう一回説明をいただきたいと思います。別に市長じゃなくても、松尾市長は構いません。
白川市長、さっきは本当にお世話になりましたと言いたかったわけですけれども、大変還暦審査の時はお世話になりました。確かに久保田議員がおっしゃるようにですね、私たちの同級生同窓会でもですね、会社の方が、あ、それはすごいなと、息がすごいなと、市でそんなことをするのかという返事があったというのがですね、何人からも聞きました。ですから、これはですね、やはり、費用対効果も含めまして、あるいは、ふるさとを思う、同級生等々との、ことも考えましてですね、やはりこれは続けていかないかなという気がいたしました。私は、域によってもですね、4万ぐらい使いましたから、域から来た人は、外から来た人はですね、もっと使ったらとこう思うわけですけれども、ぜひ、行きたいと思います。やりますのカウントの仕方については担当にさせます。
松尾推進本部理事、
久保田議員のご質問にお答えいたします。平成、20年度 その最初の人数の、カウントでございますが、これはちょっとここの行事ごとにですね、拾っておりまして、それでこの数字は延べの数字でございます。だから同じ人が、仮に2カ所に行った場合にダブルカウントされている可能性は、否定できないものがあります。そこまではどうしても分かりませんので、その10日間でございましたので、そういう個々の行事ごとに私が積み上げた数字だったというふうに私記憶しております。すみません、今日は その時私おりませんでしたけれども、資料も詳しいところまでは持ってきておりませんが、多分、そういう形であったと記憶しております。以上です。
久保田恒則議員。
最初のだから問いはですね、質問が当該からの来客数って言ってたのでですね、そうしたらそういうカウント数、そのカウントの仕方そのものがおかしいわけですよね。だから私、まあ観光の方をいろいろ力を入れたいなと思って、生き地の活性化のためにはですね、私は観光だということでずっとやってるんです。それはなぜかというとですね、それは第一産業も大切ですけど、私たちが協力できるのは農業漁業で協力しようと思っても協力できないわけですよね。私が田植えに手伝いに行ったり、あるいは魚取りに行くわけにはいかないわけですよ。そういうことは私たちにとってできることは、外に宣伝したり、外から来てください、遊びに来てくださいっていうことしかない。交流人口の増加にだったら、私たちも十分頑張ることができる。っていう考えで、観光交流人口の増加ということで、一生懸命質問とかなんかしてるわけですが、私がその時びっくりしたのはですね、いろんな観光協会さんとか民宿さんとか話しても、来客する、当該から来る人たちのカウントも正確に取ってなかったりですね、観光目的とかいうアンケートも取ってなかったり、あるいは個別のホテルとかではもう取られてるかもしれませんけど、我々が外に出てと行った時には、そういうのものをよくこう、取られるわけですよね。だからそういうところで、あれと思ってたんですけど、行政の中でもやはり、今言ったようにですね、こちらの質問に対して、ちゃんとした資料じゃない。延べ人数、経済効果なんか出せないじゃないですか、じゃあ。まあ、それはそれで結構です。ちなみに私も経済効果を出そうかなと思って、まあ算数は苦手なんですけど、算数やってたら。なんでこれ1日200、そしたら、これ1万としても2160万も経済効果があったら、これすごいなって思ったんですけど、現実的に私は最初の一国八重祭りの10日間の中で3日間ぐらい行きましたからね。映画を見に行ったり、まあ覗き行っただけですね。神社をちょっと見てみたり、現在の春の辻ガイダンスのところの食事のところに行ったり、そしたら何名か、当該の人が来られました。話をしました。あ、八重祭りに来たんです。これ違いますよ。ただバスが連れてってきたら、だからここで食べてるだけです。現実は、まあそういうことなんですよ。ですから、まあ今後ですね、もう過ぎたものを、早く言っても仕方ありませんけど、やはり、人様の税金を使ってですね、補助金っていうのはそうですからね。ある以上は、それなりの効果を上げないと、それこそ税金の無駄遣いですよ。生き地で得た税金なんてのはですね、この間お話がありましたけど、ビビったるものっていうか、やはり多くの方々の日本中から集まった税金をですね、使わさせていただくわけですから、そこにはちゃんとした計画で基づいてちゃんとした統計を求めたりですね、算出とか経済効果をつかまないといけないではないですか。と、私は思っております。じゃあ、この、法人構造化の経済効果についてはですね、もう一目瞭然です。どういうことをやればいいのかとですね。ぜひ今後のですね、一つの、苦言としてですね、提出しておりますので、真剣に、今後もですね、質問には確かなデータを持って回答していただきたいと思っております。それでは、質問事項の3項、ボランティアへの支援はできているか。博物館のガイド、春の辻サポーターなど、博物館の開館以前から多大な貢献をされているボランティアの方々へ、研修などの支援はできているのか。指定管理者や市との連携に問題はないか、市として要望機会を設けているのか、というような問いですが、これを質問を考えてからちょっと調べましたら、現実的にはですね、最近、研修会にも行かせてもらったと。多分それは、市と語る会かなんかの時の、ボランティアの方々の、要望を聞いてもらっちゃうんじゃないかっていうようなことを、ボランティアの方々はお話をされて、おりました。 で、ボランティアっていうのはご存知だと思うんですけど、まあ昔のヨーロッパのですね、十字軍とかそういうのところに、語源っていうのはありまして、必ずしも無償性ただっていうことじゃないんですよね。公共の利益のために自発的に行動を起こすことをボランティアというわけです。お前ボランティアを支出しなさいということはありえないわけですね、本来は。で、そういうふうに必ず無償性っていうことがどうも日本というか地域では変に言われましてですね、いつももろさい担当とかですね、ボランティアは基本等だとかですね。で、現実的に今の世の中の流れでは、当然その、弁当代であったりですね、交通費であったりは、支給されているケースが増えております。少なくとも、優勝、それによって賃金を得るんじゃなければ、ボランティアさんが活動しやすいような状況を作るのが、特に行政の間においては必要なわけです。そういう意味でですね、この質問をしたわけですが、現実的に博物館のボランティアさんも頑張っておられます。そこで春の辻サポーターさんの方は意外とちょっとこう、厳しいような状況だと聞いております。で、現在の状況をですね、ボランティアさんの状況をどのように把握され、どのように考えておられるのかを教育長にお尋ねしたいと思うんですが、簡潔にですね、子供たちのメモを取りやすいように、即記者じゃありませんので、一つ、短くお答えを願いたいと思います。
須藤教育長。
1番、久保田恒則議員にお答えをいたします。ボランティアの状況でございます。現在、一国博物館を中心に活動しておられますボランティアが、一国博物館ボランティアの会という会でございまして、登録人員が48人で、延べ405人の活動をしていただいております。また、春の辻サポーターという名称で、一国大都復元公園での活動をしていただいております、ボランティアさんの登録人数が90名でございます。そして、延べ104人の方の活動をいただいております。特に、我々がいつも気にかけておりますことは、このグループの方が積極的、また自主的な活動をいかに行いやすい状況を作るかということでございまして、現在のところボランティアの方に交通費と食事代を出させていただいております。この食事と申しますのは、1日に6時間程度に関わるボランティアに従事した方に500円の昼食代を出させていただいております。交通費に関しましては、ご自宅からの距離を測りまして、1リットルで8キロの車が動くという計算のもとに、算式を捻出いたしましてのものでございます。計算式申し上げますと、片道の距離数割る8キロ、これは1リットルの車の動きの数です。それかけ、単価ですね、それの往復ということで、計算をしております。一つの活動あたり500円を上限にさせていただいておる次第でございます。それと、研修等につきましては、議員ご指摘の通り、当該の研修先は、九州国立博物館、また伊都国歴史博物館、そして九州歴史博物館に 研修に派遣をさせていただいております。特に党内の研修と申しますのが大切になろうかと思います。これは毎月1回疫学講座というのがございまして、島本大学講座というのがございまして、疫学講座と特別講座というのがそれぞれ月1回ずつあっております。これへの積極的なご参加をいただいておりますので、知識的な基本的なものはこの島本大学講座でかなりボランティアの方にご満足をいただいておるものだと思っております。
久保田恒則議員、
ボランティアのですね、活動は今後も非常に大切になっていくと思います。特に、春の辻、一国大都公園ですか、の政府が参戦した日にはですね、あそこはですね、観光客でたくさんにいっぱいになるようにしないといけないわけです。行き去りがどんどん動くようにしないといけないわけですね。で、そのことによって、ボランティアも忙しくなると。そのようないい流れを作らなくてはいけないと思っております。できましたらですね、なんか難しい講座もいいんですけど、もうボランティアの中で、ある程度、もう知識もですね、活動もされている人たちがもう育ってきてますので、じゃあその人たちを一つ講師にしてですね、そこに少しまあ、もう安くてもいいですから、講師料を出すとかですね。で、そういうの輪を広げて、で、もう、余計なって、偉い人はいらないと。地域は自分たちでやるっていう風な、ボランティア組織になれば非常にいいんではないかと私はそのように思っております。で、春の辻ガイダンスがですね、今非常に時期的にもですね、苦戦をしているようです。ですからこの春の辻の活用が今後ですね、ぜひ、うまくなされてですね、それこそ、博物館だけではなくて、博物館ボランティアさんだけが忙しくて、春の辻サポーターの方は忙しくない、それから、行き去りもですね、用意してても、なかなか、稼働しないと、いうことがないように、行き去りが稼働しないときは中で何か楽しいものがやってるとかですね、そういう企画をですね、打ち出していただきたいと思います。なんとか学講座とか、なんか、どっちかって言うとですね、学びの島になりすぎてるような気がします。学ぶのが好きな人は、意外と少ないんじゃないかと思うんですけどね。遊ぶ人は、遊んだり、楽しんだりする人は、当然、多くてですね、難しいことを学ぶっていう人は、やはり、少ないんじゃないかと。そういうところを考えていただいてですね、息を学びの島にするのか、あるいは、癒しの島にするのか、両方にするのか、そういうですね、戦略的なものも、ぜひ、考えて、行かれてですね。で、それに付随して、雇用の場も踏み出すという、そういう理想的な島に向けて、ぜひですね、教育長の立場でもですね、頑張っていただきたいと思います。この、私の、まあ、希望に対しての、教育長の考えをお聞きしたいと思います。
須藤教育長。
一国博物館、また、春の辻遺跡を活用して、将来どうするかというご質問だと思います。私は、この壱岐の島を元気な島にするためには、一国博物館、春の辻遺跡というのは、忘れてはならないものだと思っております。壱岐の島の観光の不要にも、これは直結するものだと思っております。特にボランティアの方は、 そのことを非常に心に留めておられまして、私と考えが同じ同志の方ばかしでございます。ですから私は常日頃ボランティアの方には敬意を持って接しております。今後ともこの働きがですね、まだまだ十分に展開できるような努力をさせていただきたいと思っております。特に本日小学校6年生ここに来ておりますけれども、私は島の子どもたちが一国博物館春の辻遺跡で自分が生まれ育った壱岐の島の凄さというのを直感一瞬に分かるというような状況に持っていきたいと思っております。その島の島に対する誇りが子どもたちの自信につながります。その自信をもとにいたしまして子どもたちがそれぞれ自分の将来の目的を作って日々それに邁進していく心も体も強い子どもたちを育てていくのが私の夢でございます。この夢を大切にして壱岐の伝統的なものを将来の子どもたちに委ねていきたいと思っております。
久保田敦成議員。
最後は、まあ、博物館のことになってしまいました。ボランティアの支援はできているかの中からですね、こういうふうになってしまったんですけど、ご存知のように、1周年を迎えますね。来年でですね、開館1周年。今までが順調かというと、有料人数とか、私はそんなにもろ手を挙げて、順調だって言えるような状況じゃないと思っています。で、今度はやはり1周年、この開館1周年というものをですね、捉えて、また一つ、それこそ、少ない経費でですね、知恵を出し合って、で、一周年だっていうことをうまく打ってですね、ああ、一周年、できたのも知らなかったっていう人たちもたくさんいるわけですから、ぜひ、開会一周年、来年ですかね、3月14日に向けて、もう日にちはないわけですからね、効果的なですね、まあ、広報活動なりですね、戦術なりを、ぜひ、もう取られてると思いますけど、中身を詰めてですね、行って、本当に、博物館が、壱岐のですね、ために、活性化のためになるようにですね、今からでもですね、皆さんの優秀なですね、方の知恵を絞ってですね、一周年に向けて、再度ですね、ふんどしの紐を締めてですね、頑張っていただきたいと思います。はい、以上で私の質問を終わります。